おはようございます。今日もこのように共に礼拝できることを感謝しています。また今日は8月9日です。8月6日もですけれども、今日はちょうど日曜日がですね、長崎に2回目の原子爆弾が落とされた日と重なっています。長崎はご存知のようにカトリック教会も多いところですけれども、コロナウイルスの影響もあるので、どのような礼拝ミサが捧げられているのかはちょっと分かりませんけれども、私たちもそのような思いで、あと今日一日を過ごしたいと思います。それでは一言お祈りしましょう。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。天の地なる神様、今日このように私たちがいつものようにあなたを礼拝できる恵みを感謝いたします。また引き続きコロナウイルスの影響が続いております。全国あるいは世界中でまだ日常が戻っていない地域があります。当たり前と思っていたことがそうでなくなるという経験、それは75年以上前の戦争の時代もそうでありました。いや、今よりそれ以上にいろいろなものが失われていく中で、どのように過ごされていたのでしょうか。それでも、この日本の国も生き残り、今私たちがここにあります。そのような平和の尊さをかみしめつつ、私たちも神様との平和だけでなく、隣人あるいはこの社会の中で平和を作るものとなることができるように私たちを導いてください。今朝のこの御言葉を感謝いたします。どうぞここから私たちがあなたが教えようとしておられる真理を聞くことができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。改めておはようございます。暑い日が本当に続いていますが、個人的には多少夏は暑くないとかえって体調が悪いような気はいたすいますけれども、それでもあまり暑いと大変だなと改めて思いますが、また私たちもこのように集まって礼拝できることを本当に感謝しています。先週は9章の18節から20節、そこで主イエス様は誰であるのか、弟子たちの信仰の告白についてお話をしました。イエス様の周りにいた群衆がいろんなことを言う中で、あなたは私を何と言いますかというイエス様の質問に、ペテロは弟子たちを代表して主イエス様こそ神のキリストですと告白しました。それは言ってみれば、これまで2年以上はイエス様と一緒に過ごしてきた弟子たちの一つの信仰の証であったと、そう言えるのではないかと思います。しかしその信仰の告白を受けてイエス様は、ご自分がユダヤ人の指導者たちから多くの苦しみを受け殺され、3日目によみがえらなければならないという十字架の苦難の予告を初めてされるわけです。それは間もなくガリラヤでの宣教働きに区切りをつけて、十字架にかかるためにエルサレムへと向かっていくイエス様の一つの決断であったわけです。弟子たちの信仰の告白を受けて、ご自分の十字架の苦しみと死復活をイエス様は語られました。しかしこのイエス様の十字架の言葉予告は弟子たちを動揺させてしまったわけです。でこのあと福音書を読んでいきますと、弟子たちがイエス様について持っていた理解、思い、あるいは期待や願いは不十分なものであった、あるいは間違っていたということが明るみになっていきます。神のキリストですと告白はしましたけれども、 それではイエス様はキリスト救い主としてどのように救いを成し遂げようと考えておられるのか、弟子たちはまだ理解できないまま、イエス様が神のキリストであるということと、イエス様が十字架で死ななければならないということ、その2つが弟子たちの中で結びつくことは決してなかったということを私たちは知るわけです。さてこの後、今回のルカの福音書からのメッセージでは取り上げることはちょっとできませんでしたが、とても重要な出来事である変貌の山という出来事があります。ここでイエス様はペテロ、ヨハネ、ヤコブにご自分の神の子としての栄光の姿をお示しになるというとても重要な場面があるわけですが、その後ですね、9章の37節から50節が一つのまとまりになっていますが、ここには山から降りてきた弟子たちとイエス様の、そして人々のガリラヤでの最後の時間が記されています。でここでも相変わらずイエス様の期待には添えない無力で理解できない弟子たちの姿が記されているわけです。さて今日の箇所ですが、43節をご覧いただきたいと思います。人々は皆神の偉大さに驚嘆した、イエスがなさったすべてのことに人々が皆驚いていると、と書いています。まあ、これは直接は37節から42節に書かれているイエス様の御業、まあ、ある人の一人息子から悪い霊、悪霊を追い出すという、そういう奇跡を行われた、それに対する人々の反応です。しかしそれと同時に、すべてのことにと書いています。これまでガリラヤでイエス様が行われてきたさまざまな御業を振り返って、人々がどのように思ったのか、受け止めたのか、それをまとめるような言い方であると思います。そしてその後イエス様は弟子たちに2度目の十字架の予告をされるわけです。43節の後半から読みします。イエスは弟子たちにこう言われた、あなた方はこれらの言葉を自分の耳に入れておきなさい、人の子は人々の手に渡されようとしています。イエス様の2度目の十字架の予告ですが、マタイの福音書、マルコの福音書ではもっと具体的に書かれていまして、十字架にかかる、そして殺され3日目によみがえるという非常に、細かいことが書いてありますけれども、あえてここではルカの福音書では人の子は人々の手に渡されようとしていますと非常にシンプルに書かれています。41節でイエス様は、実はですね、弟子たちの無力、そして人々の無理解を嘆いておられました。ああ不信仰な曲がった時代だ、いつまで私はあなた方と一緒にいてあなた方に我慢しなければならないのか。珍しくイエス様が気持ちを正直に表されているような箇所ですけれども、実は申命記の32章5節には自分の汚れで主との交わりを損なう主の子らではない横島で曲がった世代、横島で曲がった世代という言い方が出てきます。この時代の人々は人となられたイエス様を自分の目で見るという素晴らしい恵みを受けながら、結局はイエス様を受け入れないで拒絶し殺してしまうという人たちです。その意味ではこの時代の人々の不信仰は、旧約聖書の預言者たちを拒んで裏切りを繰り返した人々異常であると言えるわけです。イエス様はそのことを非常に嘆いておられました。旧約聖書の中には人々が預言者を退け、そして預言者が語った神様の言葉を受け入れなかったということがたくさん出てくるわけですが、しかしこの時神の御子であるイエス様が人となって現れてくださり、しかも目の前におられるという中で、人々はイエス様を理解せず、そして結局は拒絶し殺してしまうという、そのようなことになってしまう、そのことをイエス様は本当に悲しんでおられます。 まもなく十字架へ向かっていくイエス様にとって弟子たちと一緒にいる時間はわずかである。先週お話ししましたが、まあ、数え方によってはもうあと半年ぐらいしか時間はなかったと考えられます。イエス様は弟子たちが信仰に立って自立することをもちろん願っておられます。44節の2度目の予告はそんなイエス様のお気持ちが表れているわけです。しかしですね、45節ですが、弟子たちにはこの言葉が理解できなかったと書いています。まあ、理解できないということにはいろんな意味があると思うんですね。文字通り何を言ってるかわからない、その言葉がわからないということもあります。しかしこの時弟子たちが理解できなかったというのは、イエス様が言っている言葉が何を言っているかがわからなかったということではありません。マタイの福音書の方を見ると、弟子たちは悲しんだと書かれています。つまり弟子たちはイエス様がご自分が間もなく苦しみを受けて死ぬと言われたこと自体は理解したわけです。しかしそのこととイエス様がメシアであること、救い主であるということが、まあ、さっきも言いましたが、弟子たちの中ではどうしても結びつかないわけです。イエス様は救い主ではないのか、メシアではないのか、それならなぜこんな悲しい惨めなことを言われるのか、弟子たちは理解できないまま、しかしイエス様の十字架への歩みはもう始まろうとしている、いや始まっているわけです。ぜひ福音書を続けて読んでいただきたいと思いますが、弟子たちのこのようなもやもやとした思い、無理解はエルサレムを直前に控えたルカの福音書の18章34節になっても変わっていないということを私たちは知るわけです。でルカの福音書だけがなぜ弟子たちはそうだったのか、神が彼らからイエス様の言葉の真意を隠されたのだと明らかにしています。彼らには分からないように彼らから隠されていたのであった。彼らはこの言葉についてイエスに尋ねるのを恐れていた。いや、分からなかったらじゃあ聞いたらいいじゃないかということになりますが、聞くのを恐れた。まあ、弟子たちはもうなぜイエス様がご自分が十字架で死ぬなんてことを言っているのか、その意味を聞くことさえ恐れたということです。なぜここで弟子たちには隠されていたのでしょうか。まあ、ここから私の想像ですけれども、仮に弟子たちがイエス様が十字架につけられて殺されるということ、それだけをもし理解していたとしたら、弟子たちは力ずくでもイエス様を守ろうとして、イエス様が十字架にかかられることを妨害しようとしたのではないか。もう絶対にエルサレムには行ってはいけませんとかですね、もう祭司長たちと関わらないでくださいと、力ずくでもイエス様を止めようとしたかもしれません。あるいは絶望して、もうイエス様が殺されてしまうなら私たちも終わりだ、もう一緒に死のうではないかと考えたかもしれません。まあ、これは想像ですが、でもそのどちらも神様が望んでいることではないわけです。まあ、そういうことも考えつつ、弟子たちにはまだ神様の計画の全貌は明らかにされず隠されていました。イエス様はあえてご自分の十字架をはっきりと弟子たちに伝えつつも、神様のご計画のすべてはまだ明らかにされず隠されていたわけです。それでもイエス様はご自分が十字架にかかるまでの残された時間、弟子たちをさらに教え導こうとされていくわけです。福音書に残されている弟子たちに向けての多くの教えが実はこの時期に語られているということはその証ではないかと思います。まあ、ガリラヤでのイエス様はどちらかというといろんな人に向けて語っておられましたが、このエルサレムへ向かう道中の中で特にイエス様は弟子たちに向けて多くのことを語っていかれるわけです。さて2番目の点ですが、そんなイエス様の思いを弟子たちは本当に知らないと言いますか、まあ、聖書だけ読めばですね、なぜこんな無神経な人たちなんだろうと私たちは思うわけですけれども、弟子たちの思いはイエス様の思いとは全くかけ離れたところにありました。46節を ご覧ください。さて弟子たちの間で誰が一番偉いかという議論が持ち上がった。皮肉にもイエス様が弟子たちにご自分の十字架と死苦しみを語っている時に弟子たちの中で一番重要な問題は誰が一番偉いかというそんな議論だったんですね。イエス様が十字架について語っておられる時実は弟子たちの心を占めていたのは誰が一番偉いかという議論でした。マルコの福音書の方の9章33節以降を見ると弟子たちは来る途中旅の途中で誰が一番偉いかを論じ合っていたようです。ですからこの時だけというよりはもう弟子たちの心の中はずっと誰が一番偉いかというその議論でいっぱいになっていたということがわかります。そしておそらく弟子たちはイエス様が見ていないところでは口に出してそういう議論をしていたのだろうと思います。でも弟子たちがいくらイエス様の前では口に出さなくてもイエス様はもちろん彼らの心にある考えを知っておられました。47節ですね。しかしイエスは彼らの心にある考えを知り、ここでの考えは、実は46節の議論と同じ言葉です。つまり弟子たちが何を考えて何を議論していたのかをイエス様はもう全部知っておられたということです。なぜ弟子たちはこんなことを議論していたのでしょうか。そもそも弟子たちはどのようにしてイエス様に従うようになったのでしょうか。全ての弟子について記録があるわけではありません。皆さんご存知なのはガリラヤの漁師であったペテロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレが船や網、家族を置いてイエス様に従ったということだと思います。また町でイエス様に見出されて従ったマタイ、レビという人たちがいます。しかしその他の弟子たちの多くはほとんど記録がありません。確かなことはイエス様が自ら祈って彼らを選ばれたということです。ですから12人の弟子たちにとってはイエス様に選んでいただいたということだけでも非常に誇らしい思いだったと考えられますし、自分たちは特別だという何か特権階級のような意識があったのではないかと思います。そしてさらに彼らの中で対抗心、争いが起こっていったわけです。マタイの福音書では18章1節ですが、天の御国では一体誰が一番偉いのですかとイエス様に尋ねたと書かれています。でマルコの10章35節から40節にはゼベダイの息子たちヤコブとヨハネが自分たち2人を主イエス様の栄光の座の右と左につけてくださいと、的外れな願いをしているわけですが、こういったところを見ますと弟子たちは必ずしもこの世の権威とか栄光富を求めていたのではないということがわかります。じゃあ何を求めていたのでしょうか。やはりイエス様から褒められたい、イエス様から評価されたい、自分こそイエス様の一番弟子だというそんな思いではないかと思うんですね。で誰が一番イエス様から愛されているのか、誰が一番イエス様から評価されているのか、互いに競争心があったのではないかと思います。2001年から2005年まで4年間、神学校で学びました。寮で寝食を共にしながら生活しましたが、いつも言ってるんですが、この時の弟子たちと何か重なるものを感じるんですね。神学校で勉強している人たちは誰もが自分は神様から召しを受けてここに来ているという自覚があるわけです。しかし同じような志を与えられている人たちが集まると、一番偉いのは誰かということではないにしても他の人と比べてほっとしたり落ち込んだりするわけですね。結構勉強というのはシビアでして、ちゃんと成績もつけられますから、そしてあまり成績が悪いと先生からお叱りを受けるわけですよね。確かに頭のいい人はいっぱいいます。私がいた時は本当に学生も非常に多かったですね。ですから もう日本中のもう本当に名のある大学出身の人や大きな会社の出身とか、まあもちろんその一方でそういうのが全くない人もいましたが、もうありとあらゆる人が集まって一緒に学んでいました。ですからもういろんな思いを互いに感じていたわけです。神様の働きのために生涯を捧げて学びに来ている人たちばかりでばかりのはずなのに、人間関係に悩んだり失望することも多々あったわけです。もちろんその中で素晴らしい信仰の友にも出会いましたので、あの4年間は私の生涯の中でも忘れることのできない4年間だと思うんですけれども、その後牧師として奉仕するようになってからも、自分の奉仕の動機や目的は常に問われているなと思うわけです。牧師として成功するとはどういうことなんだろうか。あえて成功という言い方をしましたが、成功という言い方はちょっとあまりにも露骨ですけれども、でも何をもって十分に奉仕したと評価してもらえるのだろうか、そんな自問自答は私の中にもいつもあるわけです。もちろん神様が評価してくださる神様の前に忠実であればいいと思いつつも、それでもやはり目に見える人からの評価が全くないとしたら、それでも奉仕を続けることはできるだろうかと自分に問いかけるわけです。私たちクリスチャンが求めているのはこの世の名声や富ではないかもしれません。でもだからこそ霊的な祝福や誉れ、神様からの評価や称賛を求める思いがより強いのではないかと思います。そして霊的なこと、信仰的なことを求めながらも、いつの間にか私たちはイエス様のお心から遠く離れ、自己満足に陥っていく、なんとも皮肉ですが、それが私たちの姿ではないかと思います。それは自らを捧げて十字架に従うことによって救いを完成させようとしているイエス様の姿、神様の御心とは全く正反対の姿です。弟子たちもこのような思いにあったと思います。だからイエス様の御心を理解することができません。イエス様がなぜ十字架にかかって死ななければならないのか、その意味を弟子たちは理解することができないわけです。最後の点に入っていきたいと思います。そんな弟子たちの心の中の思いを見抜いていたイエス様は何をされたのでしょうか。一人の子供の手を取って自分のそばに立たせたと書いています。イエス様と子供たちをめぐるエピソードはこの他にも18章の15節から17節にもあります。そこでもイエス様は子供たちを通して大切な御国の真理を語られたわけですが、今日の箇所では特に子供とはどういうものでしょうか。子供というのは社会の中で最も弱い小さな存在、そのシンボル象徴であるということです。当時のユダヤ人の社会では12歳以上が大人で12歳以下は子供だったそうです。で、12歳以下の子供は律法を学ぶことが許されなかったと言われます。今の私たちだったらですね、もう本当に今日も教会学校がありました、幼い時から神様の言葉を聞いた方が絶対いいと思うんですが、当時のユダヤ人社会では12歳以下の子供に律法を教えるのは時間の無駄だと考えられていたようです。つまり子供たちは一人前の扱いをされず、誰の目にも小さい低いもの、それが子供です。その子供をご自分のそばに立たせた上でイエス様はこう言われたわけです。誰でもこのような子供を私の名のゆえに受け入れる人は私を受け入れるのです。弟子たちもその時代のユダヤ人ですから、彼らから見れば子供は律法を学ぶことができない、何も知らない無力だ、そしてむしろイエス様の働きにとっては邪魔な存在だと考えていたのではないかと思います。この後の18章15節を見ると、弟子たちは実際に子供たちを邪魔者扱いしているわけです。そんな子供たちを受け入れなさいとイエス様は言われます。 ここでイエス様が言われている受け入れるとはどういうことでしょうか。しぶしぶ受け入れるのではないはずです。心から歓迎する。神様が私たち罪人を無条件で受け入れてくださったように、子供たちを 100% 受け止める。無力で邪魔者扱いしていた子供の価値を認めて喜んで交わり尊ぶ。どうすればそんなことができるでしょうか。そのためには自分は当然のように子供より上だ、子供より価値があるという思いを捨てることが必要です。社会の中でこれ以上小さい存在はないとされていた子供を受け入れるということ、結局それは自分のプライドや誇りを捨てることなしにできることではないということです。イエス様はご自分の名のゆえに、小さな子供を受け入れる人こそ私を受け入れるのだと言われました。そしてさらにイエス様を受け入れた人はご自分を使わした方、つまり天の父なる神を受け入れるのだ。結局この一番小さな子供を受け入れる人が天の父なる神に受け入れられ、価値あるもの、一番偉いものと評価されるのだとイエス様は言われたわけです。もちろんイエス様にとっては実は誰が一番偉いかどうかはほとんど意味がありません。しかしイエス様は誰が一番偉いかと言い争っている弟子たちに対して、あえて一番小さいものが一番偉いのですと言われたわけです。私たちもへりくだってイエス様を受け入れるならば、誰が一番偉いとかそういうことは問題ではないはずです。イエス様を受け入れた人をすべてイエス様は価値あるもの、尊いものと見てくださるはずです。逆にイエス様の奉仕働きを一番邪魔するのがプライド、そして自分自身への強い関心だということを改めて教えられます。そもそも日本語で奉仕となっているのは改めてすごいことだなと思いました。辞書で調べると、無心で無視の心で他の人のために無償で働く、まあ、そんな意味が日本語の奉仕という言葉です。神様に仕える働きが奉仕と訳されたのはそれなりの意味があるなと改めて思わされました。自分のない心で何の見返りを求めず、それが奉仕だというんですね。そう考えると私たちはもう安易に奉仕奉仕と言っていいのだろうかと改めて考えさせられます。イエス様は弟子たちが互いに比べ合うことがないようにと願っていました。つまり他人と比べて対抗することからは謙遜も真の奉仕も生まれないからです。プライドや高慢な人がイエス様の働きと御業を理解することは決してできないからです。この後福音書を読んでいくと、残念ながらイエス様が十字架にかかられる前夜になってもなお弟子たちは自分たちの中で誰が一番偉いのだろうという論争を繰り返していました。もうそれぐらい根強いものだったということがわかります。しかし間もなくイエス様を見捨てて弟子たちはバラバラになってしまうわけです。そんな弟子たちがイエス様の十字架と復活を通して初めてイエス様の御心を知ることになるわけです。後にペテロは振り返って、第一の手紙でこのように語っています。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残された。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、まあ、そういったことを、まあ、ペテロは振り返って語っているわけです。誰が一番偉いかと議論して、自分が高められること、褒めたたえられることを競い合っている間は、イエス様が自ら十字架に明け渡し救いの御業を完成させようとされるイエス様の十字架を理解することはできませんでした。今朝改めて私たちの信仰生活、そして奉仕の動機と目的は何であるかが問われているように思います。 私たちはイエス様の思いを自分の思いとしているでしょうか。かつての弟子たちのように自分にばかり関心が向き、他人と比べていないでしょうか。イエス様のため、教会のためと言いながら自分の思いを最優先にしていないでしょうか。一番偉くなりたいと大それたことは考えてないとしても、私たちはどうしても自分の思いを優先してしまう弱いところがあります。他の人と比べてしまう弱さがあります。今ひとたびイエス様の十字架を見上げて、イエス様の心をさらに深く知っていきたいと思います。お祈りしましょう。